そちらが具体的に何かというとまだちっぽけなもので一人で話せるようなもんじゃないんですが、まあ、今夢はですね常に希望は持ち続けて今もさせてもらって
加藤さんの夢って何なんですか。
私の夢ですか、それやっぱ聞きますか。
聞きます聞きます聞きますよ。もうこうやって見るともう夢をやっぱりこうね描いて夢にこう乾いてと言いますか、
そうなるんじゃないかなと思いながら予定にはなかったんですけど、
すいません。
いえいえ、まあ、夢ですね。本当にたわいもないんですけど、
たわいもない、はい、
私マラソン走るのが好きなんです、
はい、
で走る中でも、まあ、海外でいろんなところを旅をしながら走るのが好きですから、はい、まずそういうような、年に1回でも構いませんので、旅ランっていうのを継続的にしたい、時間が欲しいんです。はい、そうですそうです、
旅ランですね、
はい、それをしたいために、当然、そういう企業にしていかないといけない、福利厚生も充実させないといけない、売上高と利益を追求しないといけない、ということでやっぱり趣味のため自分のやりたい人生のための仕事を今、ビジョンを持ってやってます、
ということは、
はい、
その起業というのが、まあ、一つの目標でもあるわけですか。
私全然小心者ですから、はい、起業は全然ない
そうなんですか、
はい、そうです、将来は分かりませんけど、はい、
なるほど。旅ラン、これまでは どこか走られてたりするんですか。
そうですね、まだ全然たくさん経験があるわけじゃないんですけど、はい、2012年の方にホノルルマラソンに出させてもらいました、
はい
はい、すごく気持ちいい場所で、うん、走らない方でもやはり一回は行ってみたいというようなところの想像以上の場所 で、
うん、
でそれでちょっとハマりまして、
はい、
で先日、今月の7月の、6日の方にゴールドコーストマラソン、オーストラリアの方に走らせてもらって、
じゃあ今もう夢実現中じゃないですか。
そうなんですね、会社にねお客さんと迷惑をかけながらでも、普段はちょっと休まず踏ん張って、でオンオフをメリハリをつけて、やっていきたいなと思っております。
かすごいな
とんでもないです。それをさせてもらってる環境に感謝して本当にありがたいと思ってます
ね。えこうやって今新しい新規事業で、ね、もうバリバリ本当お休みもないような感じでもうプレッシャーも、ね、抱えながら背水の陣できっと臨んでらっしゃる中でも
今日が一番プレッシャーですね。
あ本当ですかものすごいハードル上げてますよね僕ね。すいませんすいません。いやでもそうやって話してるとすごく加藤さん元気になるんですけども、やっぱりそういう元気になるのもこうやってランニングをされているみたいなところもやっぱりあるんですかね。
ありますね、それが本当救われまして、まだ走り始めて、遊びで走り始めてから換算すると3年ほどなんですけど、今本当私今年45なんですが、そうです、いやオーバーでしょ
いや若いですね
走ってたおかげで体力がなんとか保っているというのがあります。そうです、
私もだいぶ若作りしてる自信があるんですけれども、加藤さんはものすごい若いですね。
ありがとうございます。今度いっぱいおごります。
ありがとうございますでも走ってるとですね、僕勝手なこうイメージなんですけど、はい、走ってると痩せるじゃないですか、
はいはい、
でちょっとこう削れてくるというか、
ええ、
ちょっとやつれてくる人もいませんか。
ありますね、あります。
全然ものすごく健康的に、
僕飲み食いするからですね、走ってる以上に飲み食べするから全然痩せないです。ダメです、お腹も出てますし、はい、
そうなんですね。でもねマラソン走れるっていうことですごい
楽しいですね。
週何日ぐらい走るんですか。
だいたい週にそうですね5日6日走ってるような感じで、うん、走るのもですねがむしゃらに走るんじゃなくて、
はい、
まあ、東京にあるまあ、疲労抜きジョグというゆっくりスロージョギングを走ることが体にいいんですよ、怪我しなくて、
はい、
で1週間に1回だけ追い込む練習をするっていうメリハリが素晴らしく向上させるんですよっていう推奨をしている、はい、先生がいらっしゃいます。
はい、スロージョギングってどんくらいのペース。
マラソンの世界では1キロ何分ペースという、そういう表現の仕方をするんですけど、はいはい、1キロ8分から9分
を
目安にゆっくり走ることで血液循環が回って、
はい、
そして仕事の前日の疲れも抜けて、
抜ける、
はい、
疲れない、
前日のアルコールも抜けて
今週何日ぐらいこれをやってらっしゃるんですか。
大体週に5日ぐらいそれをして。
5日
そうです、ゆっくり。そして意外とそのゆっくり走ることで仕事のスケジュールの段取りとか、ひらめきとか、そういったものがあるものでですね。そうです。
週に5日
でも、そして週に1回追い込む練習みたいな、
そうです、ハード。それで毎日そのハードな営業の仕事もされてっていうことですか。
そう、まあハードじゃないです、そこまで。
いやいやいや、すごいですね。毎朝じゃ、何時ぐらいに起きるんですか。
朝だいたい5時とか5時過ぎに起きて、はい、そこから走ってます。
うわ、ちょっと見習わなくちゃいけないですねそんなに朝早く起きてもそれでバッチリ仕事してスポーツもして、それが週5日ですからね。でこんなにこう、なんていう、余裕のある笑顔ができる。
余裕ないですね、いっぱいいっぱいです
。すごいなと思うんですけれども。
ありがとうございます。まあ、
そうやって今聞いてると本当に夢をどんどん実現させてらっしゃると思うんですが、はい、まあ、その夢を実現させる大きなその武器が、はい、営業力だと思うんですけれども、先ほどですね、5月からスタートしてもすでにセブンイレブンにもですね、はい、そういうふうな営業の、実績を残してらっしゃるわけなんですけども、
ありがたい話でですね、
はい、もうということで営業歴というのがもう、十数年以上。
そうですね、
はい、その中でこうずっと営業されてきて、うんうん、気づいた点とか、もうこういう、なんか皆さんにも真似してほしい営業のなんかノウハウとかあったらぜひ聞きたいなと思うんですけども。
なるほどですね。そうですね。お客さん、人って私の個人的な思いですね、
はい、
個人的な考えで言いますと、営業って、ま、あんまり難しいものじゃなくて、普段の会話、はい、家族でもそうです、お友達同士でもそうです。普段話しているものをそのまま持っていけばいいだけであって、コミュニケーション力がよく大切って言われますけど、まず聞く能力を養う、話すことに技術を磨こうとされる方多いと思うんですけど、はい、聞き方の方を、スキルを上げる努力、そっちイエスバット法というのが私の中であるんですが、
はい、
まず相手が否定しても反対のことを言っても、考えと違うことを言われても同調して、
はい、
そしてそうですね、そういう考え方もありますねという話で飲み込んだ後に、ただこういう考え方もありますよという提案型でですね、イエスバット法というのを基本に話すことが、はい、そうですね、日頃からなんとなく意識づけてるところですかね。はい、それもお客さんからと同僚先輩から自然に学んだことです。
なるほど、
はい、教えてくれました。
イエスバット法です、皆さんそうなんですねと、
はい、
ちなみにですね、私困る時が、
ええ、
こっちすごくイエスを言いたいんですけれども、
はい、
その話題を切り開いていくのが大変みたいな、
うんうんうん、はい、あ、なるほどなるほど、
沈黙続くみたいな、
はい
はいはい、どうすればその辺こう切り崩していけるんですかね、うん、まずイエスを言わせてもらう状態を作る、要は話してもらえる、
まず話してもらえる
状態を作るには、うん、どうすればよろしいですかね。
基本はやっぱり人と話すコミュニケーションというのは笑顔と元気だとよく言われますけども、はいはい、全くその通りで、
ええ、
第一印象で3秒から5秒で決まると言われるように、
はい
はい、やっぱり笑顔で口を E の字で大きく開けて、
はい、
歯を見せて、
はい、
そしてしっかり目を見て笑いながら接することで、それでやっぱり話しやすい人だなっていうようなことを相手の方に持っていただいて話してもらえるようにつながればと思うんですが、
うん、
はい、そうですね、話題で言うと、まあ、見た目の方からの話題でいいんじゃないですかね、はい、すごくスリムな方だったら、
うん、
スリムですけど何かスポーツされてあるんでしょっていう当然意識の方にの言葉で疑問符をつけるとか、そういうような、すいません、ちょっとい
やいや今いいもうテクニックを聞きましたよ
いやいや
当然意識に
あのプラスの方です、
ね、プラスの方でですね、
やっぱりあのすごく綺麗にされてますから、だから赤いお洋服はよくお似合いですねとか、赤い洋服素敵ですねって言ったら服のことを褒めてますね、あの赤い洋服がなんとかさんにはよく似合ってますねっていうつなぎの話とか、
うおっと皆さん今はもう有料タイムですよここね
褒めることを第一に切り口で言ったら突破口もいけるんじゃないかなというプラスのことですね。
なるほど、プラスでまず相手を褒める
、
笑顔でイの字で、
そうです ね。
そして向こうが回答しなくちゃいけないような質問、肯定的な質問を、
もう疑問符をつけて、
もうスポーツしてるんでしょ してないでもしてるでもどうしても聞き出せる、必ずイエスノーで答えれるところから、
もう肌が綺麗だから健康に気を使われてるんでしょとかですね。
なるほど、
ね、健康に気を使われてるんですかって言ったら答えにくいと思います。
ああなるほどなるほどですね。そういったところで答えをこうお話を出して、それからイエスイエスイエスイエス、
いやどうですかね、私全然半人前で偉そうなこと言ってますけど。いやいやいや、
なるほどですね。でイエスイエスイエスバットホーということで、
イエスイエスバットホーですね。
そのバットのこう出すタイミングも難しいですよね。
難しいですね。ただ人は話をたくさん聞いていただいた後だったら、はい、自分も聞かないといけないなというスタンスを持ってくれるんじゃなかろうかと思いますので。
なるほどですね。とにかく聞いて、もうこのバットをすぐに出すんではなく、はいはいはい、聞いて聞いて、
そうですね、いろんな営業がありますから、それが通用するしないは当然ありますし、場面に応じて違うと思いますが、まあ青汁とかはですね、商品の力がありますので、そんな感じでやってます。笑顔と元気だけで、何も私知識なし、もうスキルもなし、経験も学歴もないので、はい、もう笑顔と元気だけでやってます。
素晴らしいです。そしてもう一つですね、はい、今の、イエスイエスバット法の他にも、
はい、
こちら朝の時間の、有効な使い方ということでは、今のランニングの話も伺いました、はい、あと絶対時間管理、はい、こちらも徹底されているそうですね。
時間、まあそうですね、下手なんですけどね、はい、時間、そうですね、もう10分前行動っていうのは常にやっぱり意識してますので、今日も30分前についてですね、そして場所確認して、近くのマックで。
そうなんですか。
そうです、そうです。
僕がお話した時間の30分前にいらっしゃったんですか。
もうせっかちなんです、臆病者なんです。
すごいわ。
私そうなんです、そうなんです。
だってこの朝早い時間にもかかわらず、そこから30分って言ったら、昼間の30分って意味がちょっと違いますからですね。
いえいえいえ、
そうですか、それは、ありがとうございます。
あ、でもない、
でもそういうのが準備を万端に整える一つのキーワードになるのかもしれないですね。
それも教えていただいた先輩からですね、ギリギリセーフはギリギリアウトだというところで、まあそうだなと思いながら、
ギリギリセーフはギリギリアウト。
時間に関しますと、そうですね、5分遅れた、その遅れた理由とかそういうのも関係なしに、約束を守ったか守れなかったかっていうのが重要だと。1分でも遅刻は約束を守れなかったということらしくて、すごくたくさん勉強させていただきました。
いや今日もたくさんもう成功の、キーワードがたくさん散りばめられていたかと思います。
とんでもないです。
そんな加藤さん、座右の銘は因果応報、はい、そして己に勝つ。これはどういうことなんでしょうか。
因果応報、そうですね、私もちょっといろんな方から、良きも悪きも勉強させていただいてます。人から学んだことが多いので、はい、人から良い行動してたら良い、お返しをいただくと、悪い方は逆にっていうところを目の当たりにしてですね、先にやっぱり与える方を優先していきたいなと思いますし、己に勝つって言ってもちょっとかっこよすぎてですね、甘えるな甘えるなと言い聞かせながら、はい、今に至りますので、毎日言い聞かせてるところです、はい、
でも週に5日走ってらっしゃるというのも、一つその自分の己に勝つ、何事にもこう逃げない負けないっていうのを、はい、継続していくために自分に課して、はい、それができてるのが一つ自信につながりますよね、きっと。
そうですね、自信にはつながりますね。自信につながりますけど、負ける時もたくさんありますから。
そうですか。
全然もう持ち上げないでください。
ちょっとたくさん持ち上げてしまいましたけど、でも持ち上げるというかね、それをこう有言実行されてるのが素晴らしいなと思います。
ありがとうございます、
はい、さあそんなですね、加藤さん、最近気になるニュースは健康食品の機能性表示に関する議論というようなことなんですけど、
はい、
これは
そうですね、うちがやっぱり健康食品を扱ってますから、今2015年度で、はい、動いてるところで、機能性表示、まあ青汁で言うと、どこの子にいいですよっていうような、ことが今当然言えません、はい、コンプライアンスご存知の通り厳しくて、
はい、
薬事法とか緊急表示法とかありますけど、そちらの方の緩和を来年していこうかという動きがありますからですね。
そうなんですよ、追い風になると。
そうですね、反面言い過ぎて問題になることも絶対予測されますから、まあ、どうなっていくのか、特に私たちはそちらを口頭でお話しする側がちょっと強くなりますから、はい、 ウェブとかもやってますけども、うんうん、そこに対して対応したいしないといけない自分たちがいます。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。ということでですね、もうあっという間の時間だったんですけれども、
ありがとうございます。
こういった形でですね、あのビジネスマンの皆さんのさまざまな仕事の流儀伺っております、
はい、
最後はですね、はい、1分間ピッチということで、
はい、
ただ今より時間を計らせていただきますので、
1分ちょうどですか。
1分ちょうどでございますのでピッチへ、PR をしていただければと思います。まあね、この商品の PR になるかと思うんですけれども、
はい、
さまざまなところで今店舗でもですね、飲めたり割れたりするらしいですから面白いと思います。では準備はよろしいでしょうか。
はい、
では参ります。加藤さんの1分間ピッチです。よーい、スタート。
はい、株式会社エミノは山田農園本舗の加藤と申します。大麦若葉りよもぎと抹茶を入った口飲み口の良い青汁でございます。今月よりさらに飲みやすくリニューアルして、インターネットで検索、山田農園本舗と検索していただくか、もしくはフリーダイヤルの方に電話いただきますと商品購入できますので、興味ある方よろしくお願いします。0120-365-333、365日333と太陽が降り注ぐという意味でございます。そうですね、通信販売のアポインターさんの方が、160名ほどすごく頑張っていただいてます。たくさんいらっしゃいますので、その認知度とブランディングを、目的に卸の方もやってまして、販売店で言いますと、実際にテスト販売やってるセブンイレブンさん4店、箱松店、博多駅前3丁目、そして梅公園と六本松です。ご機会があったら見てください。それとエミ割という焼酎の青汁割が、すごく美味しくて、そこで飲めるお店が100店できました。飲食店の方で飲める提供店がインターネットで見れますので、どうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。楽しい時間でした。
はい、ということで1分間ピッチしていただきました。本当に今日はすぐ使おう、はい、イエスイエスイエスバッドフォー、ね、そして工程での、ね、最初のこう切り口、相手を褒める、ね、はい、そういった仕事の流儀も聞かせていただきました。笑顔と元気で今日も僕も営業頑張りたいと思います。
こちらこそ本当はありがとうございます、
はい、ということでモーニングゲスト、本日のゲストは株式会社エミノワ山田農園本舗の営業部長でいらっしゃいまして、青汁マイスターでもいらっしゃいます加藤真一さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
モーニングゲスト、この時間は福岡朝食会の提供でお送りしました。